株式会社広島マツダから、4人の方をお迎えしておりますけれども、まずはもう、このスタジオには何度か来ていただいていますけれども、総合企画室広報秘書グループの担当課長でいらっしゃいます西岡聡さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。そして、今日はですね、その他3名の方なんですけれども、まず先ほどの、広島の番組のスポンサーとしてもご協力をいただいていますけれども、与平寿司今2店舗目準備中ということで、与平寿司のジェネラルマネージャーでいらっしゃいます宮崎信弘さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。それから日本から、与平寿司のためにですね、こちらに移られて今は、キッチンでのマネージャーとして、お仕事をされています持田圭さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい。それから、総合企画室デジタル推進グループ担当課長でいらっしゃいます木本涼子さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
以上4人の方にお越しいただきましたけれども、まずはじゃあ、西岡さんにお話を伺いたいと思いますけれども、はい、西岡さんのお召しになっている T シャツ、はい、素敵な T シャツですね。
ありがとうございます。
はい、はい、
ね、そうですね、9月の2日3日に行われた、広島の平和ミュージカル、ピースオンユアウィングス、
はい、
平和翼に乗って、初めてちょっとミュージカルを見させていただいたんですけど、
はい、
ものすごくとても感動しました。
そうですか。はい、まあ、松田会長も今回のそのハワイの子どもたちがミュージカルのために広島にお邪魔した時に、はい、折鶴タワーでパーティーを開いてくださったりとか、子どもたちを本当に温かく迎え入れてくださり、はい、それプラスこのケーズ放送の番組もスポンサーしてくださるということで本当に感謝しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもこうやって与平寿司にお声掛けをしてちょうど2号店ができる前ということで、現在の、与平寿司自体、まあ、もうほとんどの方ご存知だと思いますけれども、与平寿司についてちょっとお話をね、はい、西岡さんしていただきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。もうハワイの皆さんは、まあ、多くの方は、まあ、知られていると思うんですが、まあ、与平寿司もう1991年に、ハワイで誕生しました。で、寿司職人のですね、まあ、小原さんも、もう本当ハワイの人にものすごく愛されてる方だと思います。大将の夢であった、ハワイで、お寿司をこう出すっていうところから、この物語は始まってるのかなというふうに思ってます。
はい、はいはい。
広島からですね、なぜこの広島マツダが、与平寿司と、関わっているのかとか、与平寿司の大将と、弊社の代表、会長マツダが、10年来の、その家族ぐるみでの、親交があったというところから始まり、
はい、
大将もご高齢で、もう引退を、しようかというところを、弊社代表のマツダの方に相談があったみたいで、松田は、ハワイで、こうやって、やってきたその大将の思いっていうのを、広島の、情熱を持って、
はい、
事業をこう継承していこうというところがあって、広島から、新たに寿司職人を送り込むっていうところから、スタートしていきました。
そうでしたね。はい、
はいはい。で、今そのハワイでもその30年以上、伝統を誇る与平寿司なんですが、今回ですね、ちょっと新たに、2号店の、進出をちょっと決めまして、
はい、
はい、これをちょっと歴史の1ページをちょっと刻もうと今しているところです。
はい、はい、2号店クオノマーケットプレイスといいまして、はい、詳しく分かりやすく言う と、フードランドファームズとかがあったり、ジッピーズ加原店があったりするあの、フードランドのある、セクションですね。クオノマーケットプレイス内に2号店ということで、それではじゃあ よろしいですか、はい、次に移らせていただきたいと思いますが、このこれから1号店2号店を両方をジェネラルマネージャーとして、担当してくださいます宮崎信弘マネージャーです。宮崎さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
どうでしょうか、2号店の方、はい、お待ちしてますよ。
はい、皆さんからそのような声は多数いただいております。
はい、はい、
まあ、現在そうですね、今のところオープンは年明けの早い時期にオープンを、はい、予定しております。
はい、はい、
で、まあ、それに向けて私と先ほどご紹介いただきました隣 のキッチンマネージャーの持田が、
はい、
8月の1日からこちらハワイに入りまして、うん、まあ、その新店カハラ店のオープンに向けて今準備を進めているところです。
はい、じゃあ年明け2024年1月でしょうかね。
そうですね、
はい、はい、有言実行でじゃあ努力していきましょう。
やりましょう。
はい、はい、ということでその、一番要のお料理をですねこれから担当していただく持田さん、じゃあマイクの方をですねちょっと近くに行っていただいて、実は持田さんは私の広島のいとこの友達だったんですね。
はい、そうなんですよ、はい、
偶然これがびっくり無理で、はい、この度持田さんもハワイにもお引越しされて、はい、まあ、今2号店ないですから、はい、持田さんは今は1号店の方にいらっしゃると伺ってますけど、
はい、そうですね、
はい、はい、広島にいらっしゃった時は、はい、どんなどんなお店で働いてらっしゃったんですか。
広島にいた時は秋茶寮というお店にいましたけども、
はい、
そのお店はお寿司もあり、割烹屋さんでもあり、1個前の G7 の時にケリー国務長官だったりとか、ケネディ駐日大使が来ていただいて、はい、まあ、そこでも何かこうアメリカとの縁があるのかなと自分の中では少し思っていましたね。
そうですか。そこから、ハワイのお店にというそのきっかけ、はい、どういうところからこのヨヘ寿司との縁ができたんですか。
松田会長とご縁がありまして知り合わせていただいて、で松田会長からお声をいただきまして、
うん、
失礼したらこんなすごい舞台でさせていただくことはないと思うので、人生に一回チャンスがあるのかなと思い、うん、決意させていただきました。
そうですか、はい、じゃあ松田会長のお墨付きということでよろしいわけですね。
墨付きそうですね、そうです、はい、
期待してますよ、
はい、そうです、はい、
今まだ2号店がスタートしてませんから、はい、1号店で、まあ、カウンターのところにいらっしゃるわけですね、はい、じゃあ川野さんと一緒に。
そうですね、
はい、はい、どうですかハワイでお寿司とか、まあ、食材のね、はい、様子も違うでしょう、
はい、
お野菜とかお肉とか ね、お魚にしても、はい、どんな印象を持たれて。
そうですね、やはりこうお魚の部分でもその時期、こっちハワイの時期があんまりないので、日本からの時期で、うん、その日本から届くタイミングとかも見計らって、うん、仕込みとかをしていかないといけないので、そこのところはもう全く無知なので、はい、川村さんに聞いていろいろ教えてもらいながら今やっている状況ですね。
そうですね、はい、川野さんもそこからスタートして今があるわけですから、はい、すね、広島から来られたわけですよね、
はい、そうです、はい、広島だから大先輩ですから。
そうですよね、はい、小原さん の広島からシェフを連れてきてくれるんじゃったらっていうことで、ね、広島松田が引き継いでくださったわけですからね、はい、楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
はい、ということはハワイのお客様ってどうですか、はい、日本のお客様、まあ、雰囲気的に何か違いを感じますか。
いや、違いというよりかすごい嬉しかったのが、河村さんの横に立っていると、うん、新しいシェフが来たのかと、日本から来たのかと、ですぐこうケイって呼んでくれたりとか、
はい、
持田って呼んでくれたりとか、すごいこう温かい迎えをしていただいているのかなと思い、すごいこう嬉しく思いますね。
そうですか、はい、じゃあこれから年末また今度は両方のお店にまた行ったり来たりね、しないといけないくなっちゃうかもしれませんけれども、はい、カハラのお店というのは、はい、ちょっと高級ラインというふうに伺ってますけれども、はい、そのあたり持田さんに お伺いしてもよろしいですか。
はい、
はい、どんな感じの、まあ、会長のね意向もあると思うんですけれども、はい、
そうですね、はい、まあ 日本とハワイの融合といいますか、日本だけを押し付けるのではなくて、ハワイの文化も押し、使いながらいいものを作っていければなと思いますね。
はい、せっかくですから、はい、ジェネラルマネージャーさんも一緒に入っていただいて、これから両方のお店をね切り盛りしていかないといけないわけですけれども、どうですかこの2号店と1号店の違い。はい、はい、
もちろんそういう違いっていうのは、あると思うんですけれども、基本的に私たち従業員はそういうことを意識せず、もうお客様はお客様なので、同じサービスをして、お客様に満足して帰っていただくように心がける次第でございます。
そうですね、はい、気持ち的にはねそうだと思いますね。じゃあ、与平寿司というのは本当に1号店も地元の方でねとってもにぎわっていらっしゃいますよね。西岡さん、先日松田会長もおっしゃってましたけれども、はい、やっぱり小原さんがまあねもう引退をするお年じゃないですか、はい、で辞めようと思っていたところに会長がいやいやこれはもったいないと、地元の方々でねにぎわっていて、親子なんか3代とか4世代ぐらいで来られてるお店だったのでということで、広島松田さんが引き継いでくださったんですよね、はいはい、西岡さんはもう何度かこうやってハワイに来られてますけれども、はい、2号店にどんな思いを寄せられていますか。
そうですね、まずやはりこの2号店の、大きなところで言いますと、やはりちょっと歴史をちょっと遡ると、私がその移民のお話をするのは大変おこがましいんですけど、はい、150年の歴史を歩んだその日系移民に対しての敬意、もうリスペクトを込めて、でまたその平和融合をその日系移民と共に支えた、ハワイに対してのその感謝だったりとか、最終的なところになると、やはりハワイの人々へ、日本の最高のものを届けたい、もうこういうちょっと恩返しの気持ちを持って、この2号店は、意味のある店舗になるのかなと。
なるほどね、そういったやはり意義を持って、新しいお店もスタートし、1号店も継続するというね意気込みで、お仕事をしてくださっていることは本当に嬉しいですけれども、では木本さんの方に伺いたいと思いますが、木本さんはハワイはご自身としては何度か来られたことがありますか。
はい、実は今回初めて、はい、ハワイに来させていただいております。
そうですか。広島松田とのご縁は、どういったごきっかけで。
はい、実は、ずっと広島ではなく愛知県ですとか東京の方に住んでいたんですけれども、結婚を機に、広島に移住させていただくことになりまして、はい、で広島で、地域にいろいろな貢献をされている、はい、広島松田に、はいはい、縁があって、入社させていただくことになりました。
そうですよね、広島松田というと車の印象がありますけど、松田哲也会長もいつもおっしゃってますけれども、多角化、いろいろな業種の展開をされていて、じゃあそういうご希望、職種のご希望があってで広島マスターに入社されたんですか。どういったところを目指されたんですか。
そうですね、もともと広島に移住する前にも、広島に何度か訪れたことがありまして、
はい
はい、で広島という場所が山も海もあって、で、あとは平和公園をはじめとした、そういった歴史的な部分、はいを感じる場所ということで、
はい
はい、すごく自分自身好きな場所でしたので、はい、そうですね、そういった地域に根ざしたところで、もともとプロモーション関連ですとかデザイン関連の仕事に携わっていたこともありましたので、
はい
はい、そういった場所で力を発揮できたらなと。
はい、ということは2号店を成功させるためのチームとして、チームの一員として今回初めてハワイに来られました。観光ではないですからね、旅行とはまたちょっと 違う印象を持たれたと思いますけれども、どうですかお店の方、今1号店、まあ、2号店もね今工事段階ですけれども、どんなお気持ちを持たれていますか。
はい、そうですね、実際にその歴史のあるお店ですし、うん、本当にあの地域の方に愛されている店舗というところを、まあ、スタッフの方ですとか、はい、いろいろ見させていただいて、
はい
はい、感じる中で、まあ、新しい新店舗でいろいろと違うところもあるかとは思うんですけれども、うん、同じように地域の方に愛していただけるように頑張って、プロモーション活動をしていきたいなと考えております。
そうですか。デジタル推進グループというのは具体的にどんな働きをされてるんですか。
はい、多岐にわたる仕事になるんですけれども、うん、
はい、
やはり最近では SNS ですとか、うん、はい、ウェブ関連での情報の発信ということもあるかと思いますが、
はい、
はい、そういったところ、まあ、紙の、うん、例えばこうパンフレットですとかそういったもの以外にも、うん、そういったウェブ関連での情報発信というものも、うん、はい、させていただいております。
そうですか。入社されて今何年目ですか。
はい、実はまだ1年目でございまして
ハワイ行きとは思ってもみなかったんじゃないですか。
はい、
出張が、
ね、まさかこんなチャンスをいただけるなの
そうですか。今回の滞在はね、会長がいらっしゃらないですけれども、また会長はじゃあなんかしょっちゅう来ますとおっしゃってましたけれども、お店が準備をするにあたってね、来月くらいでしょうかね、西岡さん。そう
ですね。はい、うん、来月、はい、会長松田も、はい、ハワイの方に入って、まあ、いろいろ、まあ、その新店のことだったりとか、現在のその仮非店のところだったりとか、
はい、
まあ、そういったところを見て、うん、はい、回られる予定になってます、はい、
そうですか。じゃあちょっと宮崎さん、
はい、
2号店は何席ぐらい、はい、お席があるんでしょうか。
はい、加原店の方は、一応全席合わせて、58席を予定してます。
そうですか、はい、では結構大きなね。
そうですね、
うん、もちろんじゃあお寿司屋さんであるわけですからカウンターがあって、はい、ちょっとイメージできるように言ってみてください。
はい、
はい、
まあ、一応今のところ58席という形で、はい、まあ一応入り口を入っていただいて、
うん、
まあイメージ的には右に歩いていただくと、ダイニングエリアがあります。
はい、
で、左の方に行けば、カウンターや、
うん、
カウンターがありその奥に進めば個室。
個室もあるんですか。
はい、個室も2部屋用意してまして、
じゃあその個室は1部屋何人ぐらい入る予定なんですか。
一応、2部屋用意しておりまして、4名と6名
入るスペース。じゃあちょっとプライベートな会合とか会食の時にもね、利用できますね。そうですか。まあそういった設計の段階から松田会長の思いがこもっているお店だと思いますけれども、もう少し皆さんにはお待ちいただいて、そして2024年1月にはね、
はい、
オープンできるように。はい、まあでもこれは本当にね、パミットの問題とかハワイでねお店を開けるっていうのは本当に大変なことですのでね、皆さんもう少々辛抱していただいて、オープンの暁にはですね、また会長のね嬉しい声を聞きたいと思います。
はい、
はい、西岡さん、はい、せっかくピースオンヤーウィングズ、
はい、
ね、ミュージカル行ってくださいましたけれども、はい、感想をもう少し聞かせていただけますか。はい、ちょっとね、はい、マイクを動かしてもらいます。はいはい、
はい、
はい、ありがとうございます。
すいません、
はい、
私がですね、実際に見たのは、9月2日の、まあ、夕方公演でした。
はい、
で、その前のお昼の時にありました公演で、会長松田が、実際見られまして、まあ、その時に会長松田はもう涙を流して、もう本当に感動したっていうことで、はい、この社員の人にもみんな見てほしいっていうことがきっかけで、うん、やっぱ実際見 に行かせていただいたんですけど、うん、まあ、ミュージカル自体を見ることが本当に、今までなくて、
はい、
まあ、今回、まあ、こういう形で初めて見させていただいたんですが、うん、やはり、まあ、この題材となる、まあ、佐々木貞子さんの物語に関して、うん、ハワイの、まあ、ミュージカルのお花アーツの皆さんが、まあ、実際に演劇されているところを見て、まあ、劇中、とても感慨深い、ものでした。で、まあ、実際にこう、まあ、終盤に差し掛かった時にもう会場は、うん、スタンディングオベーションで、
そうですよね、
そうです、もう拍手が鳴り止まない、もうこれがもう本当に広島県人の、あ、まあ、実際に見られた人の、感想であり、まあ、そういう、まあ、行動に対してすごく、まあ、敬意を表すというか、
は
い、
そうですね、
とても良かったですね。
アメリカの子どもたちが広島の被爆者のストーリーを演じたわけですから、
はい、
キャストの皆さんと私もずっと行動してたんですけど、すごくやっぱりいつもとは違う、はい、今までハワイ公演とあとはアメリカの本土の公演しかしたことがなくって、はい、でその時はやっぱり伝える、その広島で何が起こったかを伝えることを使命としてやっていたけれども、はい、やはり広島に行くともう皆さん知ってる上での公演なので、はい、なんか役柄もすごく勉強されて、できるだけその役に自分の性格と一致するところはどこかとか考えながら、はい、当日を臨まれたみたいなんですね、はい、ですから広島平和公園に行って資料館に行って、で皆さんメンバーの方出てきた時は涙を流してるキャストの方々もいらっしゃって、で いつもでしたらそのステージの上での佐々木貞子さんの写真がバックグラウンドにあったり、原爆ドームが写真でしか見たことのないものが実際その地を踏んでどんどん変わってったんですよ。キャストの人たちの様子が目がまず変わってきましたね、はい、そしてまあ上り町小学校に行って佐々木貞子さんの同級生と一緒にお会いになって、それで当時のお話を聞いてまたみんな感動して当日に臨めた、はい、でもそのお膳立てをしてくださったのはやっぱり広島の実行委員会の方々をはじめとする広島松田さんも企業として協力をしてくださっていて、この広島公演が成功に終わりましたので、本当に広島の皆さんのね温かい気持ちをキャストの皆さんみんな受け取って帰ったと思います。
はい、
はい、よかった、ステージを見てくださったということで、
もう本当にまた見させていただきたいなっていう気持ちで、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
また広島松田は折り鶴タワーも運営していますね、はい、そこでは G7 の時も、
はい、
とても重要な場所として、テレビ中継もされましたし、はい、それから今回、ピースオンヤウィングズのこの、メンバーたちですね、お花アーツのメンバーも打ち上げパーティーを折り鶴タワーで開催させていただいて、その時もいらっしゃったそうですが、
そうですね、
その時の様子もどうぞお話しください、
はい、とてもですね皆さんお花アーツの皆さんとても礼儀正しい人たちばかりで、
うん、
でまた打ち上げとはいえすごくこちらもおもてなしの精神を持ってこう勤めてとかはしてたんですが、お花アーツの方たちも合唱だったりとか
歌ってくれましたか、フラもね、はい、そうでしたね、
とてもなんかその時間だけはすごくこうハワイにいる空間になって、はい、楽しい時間を過ごさせていただきました、
そうですか、はい、もともとその折り鶴タワーというのはまさにその会長の思い、
はい、
使っていただきたい人たちでしたね、今回のね、このお花アーツの皆さんにはね、
はい、そうですね、はい、
であとはG7 の時もやはりその首脳陣の奥様たちの、はい、ミーティングの場所となったり、
はい、
私も今回、会長のご厚意で、被爆者の小倉恵子さんのインタビューをする時に、はい、会長が会議室を使わせてくださったんですね。ですから展望台も本当に見渡し、すごくね広島の景色が見渡せて、であれは会長もおっしゃってましたが資料館は歴史を勉強するところ、はい、 そしてオリズルタワーは未来を、はい、考えてもらうところということで、はい、結構地元の方々とかアートのセクションもありますし、はい、利用されていますよね。
そうですね、はい、先ほど、おっしゃっていただいたように、未来に向けた、平和のメッセージを、象徴する、広島の、ランドマークとして、はい、オリズルタワーがあります。で、そのオリズルタワーではさまざまな、アクティビティから、施設が、併合して、施設としてはい、すいません、
地元の方とかね本当に平和の、はい、に関連する、はい、イベントとか、
はい、
あとは下のお土産屋さんも充実してますよね。そうですね、はい、いろんなものが店頭に並んでいて、はい、ここに行けば本当に広島土産も買えて、そして、本当に綺麗な景色が望めて、はい、とてもいい場所だと思いますね。はい、はい、ぜひ今お聞きの皆さんにもオリズルタワーにね行っていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、クオノマーケットプレイス内カハラで純和食が、楽しめるようになりますので、皆さん期待を寄せてますので、宮崎マネージャーも持田さんも、はい、頑張ってくださいよ。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます
ということで、それを支えている日本のスタッフの皆さんにもこれからはハワイの私たちお世話に、ね、なることになるかと思いますが、じゃあ木本さん最後になんか意気込みをどうぞ。はい、
はい、そうですね、与平寿司自体の歴史ですとか、先ほど、西岡さんもおっしゃってましたが、ハワイと日本をつなぐ架け橋となるように先人たちのですね、日本から移民して来られた方の歴史も伝わるような感じで、発信していきたいと思いますので、ぜひ皆さん心待ちにしていただいて、
はい、
はい、よろしくお願いします。
また木本さんは来てくださるんですかね、ハワイにね。
はい、何としてでも来たいと思います。
わかりました、お待ちしてます。西岡さんもじゃあ最後にどうぞ締めてください。
はい、
はい、
このハワイに何度か来させていただいて、もう本当にハワイが大好きになりました。
はい、
で、やっぱハワイに行けば行くほど、日本と、ハワイの、もとよりその、広島の、そういう結びつきがものすごく強い、場所だなっていうのを改めて感じました。
はい、
そういった意味でも、2号店は、そういう思いもしっかり乗せて、皆さんに楽しんでいただける最高のおもてなしができるよう、与平寿司を、はい、考えていきたいと思います。
はい、はい、じゃあ2号店ができるまではちょっと1号店にもね、皆さん通っていただいて、持田さんも頑張ってらっしゃいますので、はい、
お待ちしております。
お声をかけてあげてください。はいはい、そして両店舗をこれからやっていかないといけない宮崎さん、
はい、
はい、重責ですよ。
はい、
はい、期待してます。はい、
重責に負けないように頑張ります。
はい、はい、ということで今日は、広島株式会社広島松田総合企画室広報秘書グループの担当課長でいらっしゃいます西岡聡さん、それからデジタル推進グループ担当課長でいらっしゃいます木本涼子さん、そしてハワイ店をこれから盛り上げてくださいます、与平寿司のジェネラルマネージャー宮崎信弘さんと、そしてキッチンマネージャーの持田圭さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
imagine, I'll hang them up.
I'd wish for no more sadness.
Every day a holiday.
Friendships never ending.
No families forced apart.
Lots of love and laughter.
Brings us
peace on your